6月13日時点、新型コロナウイルス対策情報、10ページ。皆さんの暮らしに大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症、以下コロナ。ここでは税の減免や貸付給付などの支援をお知らせします。1. 貸付給付。令和4年度非課税世帯などへの臨時特別給付金。住民税非課税世帯などの生活・暮らしを支援するため、1世帯あたり10万円を給付します。令和3年度の本給付金の支給を受けた世帯を除く。対象。1. 令和4年6月1日時点で本市に住民票があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。住民税が課税されているものの、扶養親族などだけからなる世帯を除く。2. コロナの影響で家計が急変し、令和4年中の収入か所得が1と同様の事情にあると認められる世帯。家計急変世帯。次の表を参照。家族構成例と非課税相当限度額、給与収入基準、及び非課税限度額、所得額基準が書かれています。給与所得以外に事業、不動産、年金所得がある場合は、所得額基準を参考にしてください。税法上の扶養に入る条件は、所得金額48万円以下、給与収入だけの場合、103万円以下です。表を読みます。家族構成例、単身か扶養親族がいない場合、非課税相当限度額、給与収入基準は96万5千円。非課税限度額、所得額基準は41万5千円。配偶者や扶養親族を一人扶養している場合、非課税相当限度額、給与収入基準、146万9千円。非課税限度額、所得額基準、91万9千円。配偶者や扶養親族を二人扶養している場合、非課税相当限度額、給与収入基準、187万7千円。非課税限度額、所得額基準、123万4千円。3人扶養している場合、非課税相当限度額、給与収入基準、232万7千円。非課税限度額、所得額基準、154万9千円。4人扶養している場合、非課税相当限度額、給与収入基準、277万7千円。非課税限度額、所得額基準、186万4千円。障害者、家父、一人親の場合、非課税相当限度額、給与収入基準、204万3999円。非課税限度額、所得額基準、135万円。以上、表終わり。給付額、1世帯あたり10万円。申請後、順次振込。申請期間、9月30日金曜日までに、1は6月下旬頃に送付した申請書に必要事項を記入し、返送。消印有効。2は直接申請してください。問い合わせ、市のコールセンター。フリーダイヤル 0120-373-308。平日8時30分から17時15分。令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。低所得の子育て世帯を支援するため、児童1人当たり5万円を給付します。 複数の条件に該当する人も受給は1回限り。対象、一人親の子育て世帯、1から3まであります。1、令和4年4月分の児童扶養手当を受給している人。2、公的年金など、遺族年金、障害年金などを受給しているため、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない人。3、コロナの影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている人。一人親世帯以外の子育て世帯は、4と5。4、令和4年4月分の児童手当か特別児童扶養手当を受給している人で、令和4年度住民税均等割、令和3年中の収入などにより決定が非課税の人。5、4のほか、平成16年4月2日、特別児童扶養手当の対象者は平成14年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童を養育し、次のいずれかに該当する人。1つ、令和4年度住民税均等割が非課税。1つ、コロナの影響で家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税の人と同水準になっている人。支給額、児童1人当たり5万円。申し込み、1、4は申し込み不要。1は6月24日金曜日に児童扶養手当支給口座に振り込み済み。4は7月中に児童手当か特別児童扶養手当の支給口座に振り込み予定。2、3、5は、令和5年2月28日火曜日までに必着で必要事項を書いた申請書、市のホームページからダウンロード可能に必要書類を添付して、郵送か直接子ども総務課へ。郵便番号630-0288。なお、住民税が未申告の場合は、申告後に申し込みが必要です。また、令和4年1月1日に本市に住民票がない人は、全住所地で住民税を申告していても申し込みが必要です。問い合わせ、子ども総務課。電話、0743-74-1111、内線2811。傷病手当金の対象期間が延長になりました。対象、国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者で、コロナに感染したか感染疑いのため、無給・減給になった給与所得者。支給額、平均日額給与の3分の2かける支給対象日数。支給には限度額があります。支給額や申請方法など詳しくは問い合わせてください。適用期間、9月30日金曜日まで。問い合わせ、国保医療課。国民健康保険は内線7460。後期高齢者医療保険は内線7470。2、各種保険税・保険料の減免を実施。コロナの影響による経済的理由で、次の保険税・保険料が納付困難な場合、要件を満たすと減免や納付猶予が受けられます。減免額は国の基準により計算します。減免対象や申請に必要な書類などの詳細は、市のホームページなどで随時お知らせします。令和4年度国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、令和4年度納税通知書などは7月中旬ごろ郵送予定。対象となる保険税・保険料、 令和4年度国民健康保険税後期高齢者医療保険料免除割合と対象。全額免除の対象は、世帯の主たる生計維持者が死亡するか重篤な傷病を負った世帯。一部免除の対象は、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯。丸一、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みである。丸2、世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額の合計額が1000万円以下。丸3、減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入などにおける所得以外の前年の所得合計額が400万円以下。問い合わせ、国民健康保険税は、国保医療課国保係、内線7461。後期高齢者医療保険料は、国保医療課福祉医療係、内線7470。令和4年度介護保険料。65歳以上の人に令和4年度の介護保険料と納付方法を7月中旬に郵送します。世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合は、納付方法がそれぞれ異なることもありますが、納付方法は変更できません。対象となる保険料。令和4年度の介護保険料。免除割合と対象。全額免除の対象は、世帯の主たる生計維持者が死亡するか重篤な傷病を負った人。一部免除の対象は、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次のすべてに該当する人。1. 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みである。丸2、減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入などにかかる所得以外の前年の所得合計額が400万円以下である。問い合わせは介護保険課内線7410。マスク着用時は熱中症に注意。必要に応じてマスクを外してください。マスク着用時は心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇するなど、身体に負担がかかる場合があります。また、喉の渇きを感じにくいことも。そのため、高温多湿下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなる恐れがあります。人との距離が確保できる場合は、適宜マスクを外したり、マスクを着用しての強い負荷がかかる作業や運動は避けたりするなどの対策を行ってください。詳しくは厚生労働省ホームページで確認してください。11ページ中央下に、ページはこちらと QR コードがあります。マスク着用の必要性。屋外と屋内でのマスク着用の必要性が書かれています。他者と2メートル以上距離が取れる場合、会話をする、会話がほとんどない、屋外ではいずれもマスクは不要です。屋内では会話をする、マスクが必要。会話がほとんどない。マスクは不要。他者と距離が確保できない場合は、屋外でも屋内でもマスクは必要です。通勤電車の中などの場合も含みます。2歳未満のマスクの着用はこれまで通り推奨していません。2歳以上の就学前の子供には、他者との距離にかかわらず、 着用を求めません。ただし、施設内に感染者が発生したなどの場合は、施設管理者などが判断し、着用を求められる可能性があります。すぐに始められる熱中症予防。ここでは4つ書いてあります。1. 暑さを避ける。換気しながらエアコンの温度設定をこまめに調整。また、服装は涼しいものを選ぶ。2. こまめな水分補給。1日 1.2 リットルを目安に、喉が渇く前に水分を補給。汗をかいた後は塩分も補給する。500ミリリットルのボトルでは 2.5 本分。3. 暑さに備えた体づくり。毎日約30分、少し息が上がるほどの運動を行い、暑さに備える。4. 日常的な健康管理。体温など体調チェックを習慣に。体調が優れないときは自宅で静養する。問い合わせ、健康課、電話、752255。新型コロナウイルス対策情報は以上です。